ア中が大産卵。今夜中の12時53分なんですけど、今の状況を、言葉で実況中継しますと、ですね、まず机の上、爪切り2つ箸1膳、皿1個、マグカップ1個、ボールペン1本、パソコン、あとコップ1個、メガネ逆さま、あとは目覚まし時計、あと、マジでなんでか分かんないけど、文化人類学の本の帯、あとは、電気のリモコン、あとはズーム用のメガネ、あとマイクの入れ物、スマホ、ですね。あとなんかケーブルというかコードみたいなのが 2,3 本。机の上だけでも大産卵、そしてベッドの上、シーツずれてる、枕2個、端っこによってひっくり返ってる、掛け布団ぐちゃぐちゃ、タオルケットぐちゃぐちゃ、洗濯物、おパンツ靴下、大産卵、あと脱いだズボン、あと新しく買った洋服、あとはこれはなんてトートバッグ、あと YouTube 用のカメラ、本、あとクリアファイル、T シャツたちの、ハンガーにかかったままの T シャツたち、あと本も1冊、などなどですね。あとですね、他にも、普段座ってる椅子に、Gパンがバサッと置かれて、あと下を見ると新しく買った、Gパン、あとは、カバン、あと旅行用のカバン、なぜかグローブ、あとは紙袋、あとはペットボトルホルダー、空のペットボトル、ですね。そして台所に行きますと、最近買ったこのつや姫っていうお米のなんか砂糖のご飯的なやつ、レンチンして美味しいやつ2つ、蜂蜜、あとこの流しの中に、お皿たち、あとは味噌汁を作って空になった、まだ洗ってない、鍋、お玉、あとなんかよくわかんないティッシュ、あとコップ、洗ってないコップですね。まあそんなとこっすか。ということで片付けを、いや本当に片付けができない。ちょっと熱くなってきた。いやマジでその部屋をきれいに保ってるってマジなんかどういうことなんだろう。本当に無理、本当に無理です。実家にいた頃はですね、まだ本当昔ね、ちょっと今早速洗濯物から畳み始めてます。実家にいた頃はですね、兄弟3人と、一番多い時は兄弟3人と両親と、あと母方のばあちゃんがいて、で両親共働きだったので、日中の片付けは、こういうことが起きるんですね。歩いてると足の踏み場がないってやつですね。でそうそう、両親が共働きだったので、日中はですね、ばあちゃんが洗濯してくれたりとか掃除してくれたりとか、そういうのしてくれてたんで、ね、ずっと綺麗だったんですよ。で例えばそうだな、洗濯物とかも、汗かいたやつとりあえず洗濯機ぶち込んどきゃ、ばあちゃん洗濯してくれて、しかも綺麗に畳んでくれるからね。それがもうそのあらま元通りと、もう魔法のように。ああもうまたペットボトル、ペットボトルは先に捨てよう。その地面にペットボトルを転がすなよ。ああすいません、音うるさかった。いやだからね、もうその、ばあちゃんと暮らし始めたのは僕は小2の頃で、それより前はばあちゃんがいなくて、両親プラス兄貴と僕の4人で暮らしてたんですよ。で、その時はね、 まあ母親もね、まあ結構、まあ、荒れてたっていうか、まあ、もうこれで、今ね、ゴミ箱がひっくり返りました。で、そうそう、荒れてたっていうか、まあ、子育ても大変だったろうし、仕事も大変で、もう家の中はもう結構ね、ひっちゃがめっちゃがなってましたね。で、たまに、ばあちゃんが遊びに来て、ちょっとささっと片付けて、帰るみたいな感じでしたね。まあ、基本そんな綺麗じゃなかった。で、まあ、小2の時にぐらいの時に、まあ、ちょうど弟が生まれたぐらいのタイミングですね。その時に引っ越して、でそのタイミングで母方のそのばあちゃんとの共同生活が始まると。なので家族が、子供3人プラス両親プラス、ばあちゃんということで6人家族になって、でやっぱばあちゃんが一緒に暮らし始めてからは、さっき言ったようにその日中とかね、僕らが学校行ったり、まあ、両親が働いたりしてる間は、まあ、ばあちゃんが片してくれてたんで、だからもう引っ越してから小2からずっと綺麗でした。家は本当に綺麗だった。マジすげえなと思う。でなんかばあちゃんの歴史をですね、たどると、やっぱ好きなんで僕そういうの、よく聞いてたんですよ、昔話を。ばあちゃんはですね、もうばあちゃんまだ生きてて、そのばあちゃんの旦那、おじいちゃんはもう結構前に亡くなって、僕は会えなかったんですけど、その割と若く60代で亡くなってるんで、でそのじいちゃんがね、なんか昔オルゴールの会社やってたらしくて、オルゴールの会社と思って、でおじいちゃんの確かお兄さんかなとなんか一緒に会社やってて、でまあそううまくいってたりもしたから、まあそれなりにこう事業は順調だった時もあるみたいなんですけど、でその時になんかいろいろこの地方からなんていうの、その上京して住み込みで、まあ今の言葉で言うと住み込みバイトみたいになるのかな、なんかなんて言ってたかな、なんかまあ当時の呼び方があるらしく、でそういう10代の若い子たちをそこに、まあ、住み込みかなんかで呼んで、で毎晩ね、そのまあ何、会社の社員やら社長やら、あとはそういうお手伝いで来てくれてる人やらの夜ご飯を20人ぐらいしたかな、ずっと作ってたみたいです。でまあばあちゃん以外にもその、家事をする担当みたいな女性たちが、まあ、何かいたらしくて、でだからもう毎日仕事、掃除して、ご飯作ってみたいなことやって出たみたいで、だからねやっぱむちゃくちゃ手際がいいし、なんかあっという間に終わってるんですよね。で今話して思った、なんか物がないみたいな、なくなったりするとなんかメガネどっか行っちゃったとか、財布ねえとか、なんかね鍵がないとかになるとね、だいたいばあちゃん見つけてくる、ないないないって叫んでるとあったよみたいな、なんかね家のことはもうお任せあれって感じだったんですよね。いやすごかったな、なんかご飯も美味しいし、やっぱ料理も毎日やってたんで、それをこうなんていうの、嫌な顔せず、もう本当に淡々とというかね、やってて、で毎日化粧もしてたし、なんていうんだろう、なんかすごかった。でそんなばあちゃんがいてくれたんでね、まあ家はずっと綺麗だった。まあ、けれど今言ってて思い出した、昔社会、まあ、大学生の時もそうだったけど、社会人1年目の頃とかもう仕事全然楽しくなくて、なんか僕の心もあれにあれで、もうね僕の部屋の汚さ異常でした。まあ、今は綺麗でとかじゃないな、今も汚いんだけど、なんていうの、まだそのこういう収録しながら片付けるというこういうモチベーションもあるし、まあなんていうんだろうな、まあ別になんとかなってるじゃあなんとかなってる、さっきみたいにペットボトル踏んだり、ゴミ箱を蹴ったりして、一人であーってなってるんですけど、あこれ乾いてる、あ大丈夫だ、なんか乾いてないかと思ったら大丈夫でした。でもね当時の僕の部屋マジでクソ汚かったっすね、本当に汚かった。まず会社の書類とかもうね100枚とかじゃ効かないぐらい、多分ね下にねなんかファイルに入ってるのやら飛び出てるのやらが多分下に散乱して、でもう本とかもなんか落ちてるし、でなんかもうカバンも なんかもうその辺ほっぽって脱いだ洋服もなんかぐちゃぐちゃになってるし、なんかもうほんとね、すさみにすさみまくってた。だからまあ言ったら当時からその片付けはね、僕はねやっぱ苦手でしたね。もうすぐ汚くなる。でなんか意を決してその時もこう一気に綺麗にするみたいなのやるんですけど、もう本当にもうこれは無理だみたいな時に、で綺麗になったと思ったらもう大体すぐまた汚くなるっていう。いやー、そういうわけで部屋はすぐ汚くなりますね。コツとかあるんですか、なんかその綺麗に保つコツみたいな。あ、だから綺麗に保ててる人はね、今これをお聞きのあなた、あの、いやまあわりかし部屋綺麗ですけどねみたいな、多分その平然とできちゃう人は多分そのなんて言うんだろう、平然とできちゃうから、まあ何その意識せずともできちゃうみたいな。だから才能がある人たちってそのコツみたいなことを意識してやってるわけじゃないと思うからね、言葉にするのって結構もしかして難しいかもしれないですけど、ぜひ言葉にして教えてほしいですわ。なんかこれってあのちょっと話脱線するけど、自分のその才能とは何かみたいな話にも前もなんか話しましたけど、ね、そこにつながってくるというか、あの例えば僕も前もう何度も話してますけど、昔その社会人の時はこう深く考えるみたいな、そういう性質がこうあだとなっていたというかね、いや考えてないで行動しようぜみたいな、そういうスピード感のある会社だったから、僕のその性質はあのマイナスに働くことが多かったけど、今はむしろ逆で、そのね、あのみんなが多くの人が疑問に持たないようなところに、え、それってなんでみたいな、そういうことを考えるから、まあ、今の活動がねできてるわけで、だからそうそう、あのでもそう、こういう環境に置かれてみて初めてその自分の、あ、もしかしたらこれを才能と呼べるのかもしれないみたいなことにこう出会ったりしますけども、でも自分からすると当たり前のことなので、だからね、質問してもらうとね、あの言語化できたりするんですよね。その例えばヒデさんって内省してる時になんかこうつまずいたらどうするんですかとかって聞いてもらって、あ、そうっすねみたいな感じで言語化すると、あのそれが結構その方にとってはあの喜んでもらえるみたいなことがありましてね、っていうので、だから多分片付けを今これお聞きのあなた、あの結構綺麗にいけちゃってますと、その食器もたまりませんし、なんかその辺に空のペットボトルも落ちてませんし、新しく買った洋服その辺に散乱してませんしみたいな人いたらですね、そのちょっとぜひね考えてみてほしい。あのなんで綺麗にできるんですかっていう、どこを意識してるわけじゃないな、まあ、なんだろう、その、ま、毎日なんか汚くなる人に向けて、僕です、あの毎日なんか汚くなるし、うん、まあ、こういう収録という力を使えば、あのいや今綺麗に言いましたわ、収録の力を使わないと片付けられない人に向けて、こうやるといいっすよみたいな、こうやるとあのなんだろう、あの苦しくなくいけますよみたいな、ちょっとね言語化してほしい。で教えてくださいもしクライアントさんで聞いてたら、この対話の時教えてください。もしあの何そういうことじゃなければ、あのクライアントさんとかね直接話す機会が特に今なければ、あの LINE に送ってください公式 LINE に。僕ちょっとコメント欄閉じてるんでね、いやコメント欄ね、いやこの話もちょっとしようかな、コメント欄をなんで閉じてるかっていうことなんですけど、そのスタイフ、あと YouTube もね、今個人の YouTube チャンネルはコメント欄閉じてますけど、まずねスタイフで言うとね、過去あのなんかやっぱあのクソコメント来たんです、何回か。なんかよくわかんないけどブチギレてる人とか、そのどういうことなんだろうね。まあだから、まあ誹謗中傷する人たちの気が知れないから、僕はその今もなんかいろいろね炎上、まあ今もっていうかもう常になんか炎上してますけどさ、誰かしらがさ、芸能人とかもほんとさ、もう何なんだろうね、そのコメントを送る人たちで。まあ僕がねもうちょっとでも正直に言えば、でも気持ちはわかるよ、その なんか炎上ネタを見た時に気に食わねえなとか嫌な気持ちになるなとか、まあなんだろうな、まあ例えばとある有名人がなんかそのすごくひどい発言をしてさ、誰かを差別するような発言をしてこいつけしからんみたいなって気持ちになるのは分かる。それはそういうのはあるよ。僕もそういう何か見た時にそれはちょっとさすがに嫌だなと思う時あるけど、それをわざわざそのSNS にアップしちゃうっていうね、そのもう幼稚さというかもうねとしょうもないなと思うんですけども、気が知れないねそういう人は。まあでちょっと話を戻すと、でもやっぱり僕もですね、そういわゆるこう有名な方が多分受け取ってる、うん、そういう誹謗中傷と比べたらそれはもうさ全然なんていうの、数的に言えばもう全く違いますけども、それでもね少なくてもねやっぱ来るは来るんですよ、そういう変なのは。で昔はですね、その昔はっていうかその今でもそのスタイフであのレター機能ってあると思うんですけど、あれもさ、あれなんかそのまさに まさにとか、あの一つの単体の収録にコメントするんじゃなくって、レターってその配信者に向けてまた DM みたいな感じで送れるんですよね。で そこにも変なのが来てね、あなんかレター届いてんなと思って開けたらなんか変な、もう何これみたいな、すっごい嫌なんだけどみたいな、その DM みたいな届いて、あのまださコメントってのは他人の目に触れるから、だからこうもしかしたら多少はそのアンチコメント書くやつらも、まあ、考えねえかでも、まあでもそのレター機能っていうのはもうその匿名で、その配信者に送れるっていうそういう機能があるから、だからね、あのまあ書こうと思えばいくらでも悪口書けるわけですね。でそういうの昔住んできてとかね。でまあやっぱり僕はその自分の言葉を使ってさっき言った考えるっていうところが僕にとって、深く考えるっていうのが僕にとって の資質であって、やっぱそこを磨いて、磨いて、まあ、今もそうですけども、そうやって活動してきたし、これからも そこが僕のそれって言えば商品なのでね、やっぱねその領域にあのけしからんやつらをね、あの侵入させたくないんですよ。やっぱまあ普通に嫌な気持ちになるし、そういうの目に入ってきたら、例えばだからそのなんて言うんだろうな、対話的な、こう思いますって逆の意見を伝えられること、これは対話的に逆の意見で、あっていうのはそれはいいんですよ。なぜなら、まあ、対話ってそういうことだし、違う意見の人同士が言葉を交わして A という意見と B という意見をこうぶつけた時に、でそのねあの、こう解決が難しいみたいな、A の意見を取っちゃうと B さんがあなんか割を食うし、で B の意見取っちゃうと A さんが割を食うみたいな時に、さあこの矛盾というか難しい問題をどうやって解くっていうところの鍵が対話だし、対話することで妥協案じゃなくて新しい A でも B でもない新たな C 案っていうのをこうお互いに見つけることができる、まあ、すごく、それっていうのはまあ、難しさはあるんだけど、だからまあ逆の意見とかっていうのはいいんですよ。でもね僕ここまで活動してきて、なんか対話的ですごくその対話的な観点を持つ良き逆の意見ってね、まあ、ほぼないね、ほぼない。だからおそらく対話的な、まあ、これ僕の仮説ですけれども、対話的な観点を持ってる人で、まあ、例えば僕とかミシェルさんの YouTube 見たりとか、まあ、僕のスタイフ聞いたりとかした人でね、対話的な観点を持ってる人で逆の意見を持った人、いやなんかヒデさんの言ってることじゃないな自分はって思う人で、対話的な人はね多分ねわざわざコメントに書かないんだと思う。そのなんていうの、そのコメントだし、言っても対話じゃないから。だから結局コメント欄に集まるコメントってすっごく嬉しいコメントか、もしくはすごく誹謗中傷に近いことだったり、ほんとしょうもないなんか何それみたいな言葉を向けてきたりっていうのが多分割とその二極化するっていう感じなのかなと。いやでもそれこそ ミシルさんとやってた何ちゃん YouTube 先日終わりましたけど、また今日もね、コメント、よいしょ、今ベッドメイキングしてます。今コメント欄もまた今日も増えてて、でやっぱすごい嬉しいっすよ。なんかその動画を通してね、こういう風に感じてましたとか、その今日もね、何だったっけな、なんかそのパートナーできましたみたいなのもあったかな。でやっぱりこう寂しいなって感じてる人だったり、でもなんか2人それぞれの活躍をね応援してますとか、またねいつか戻ってきてもらえたら嬉しいとか、やっぱ嬉しいですよそういうのは。そうやって感じてもらえたんだなとか。で昨日も、昨日だっけな、ライブ配信してる時にコメントで、なんかミセスグリーンアップルのなんかフェーズ1みたいな感じですかねみたいなコメントいただいて、なんか僕もうっすらなんか、そういえばミセスって活動休止したっけぐらいはしてたんですけども、なんか昨日ちょっと調べてたら、そうミセスはフェーズ1で、その後に、1年8ヶ月の休止を挟んでフェーズ2でまた復活してみたいな。あ、約2年休んでたんだと思って。でもなんか結構すごいよなって、あれだけやっぱ有名な人がなんか2年の活動休止挟むって、なんかね、よいしょ、今ちょっと、布団を。でなんかそれコメントもらった時にすごくしっくりきて、なんかミシルさんとその一旦お休みに入るって、別に特にじゃあいつまでみたいな約束もしてないし、とりあえず休みに入ろうっていうことで休みになりましたけども、なんかその今一旦フェーズ1が終わったんだなみたいな。もしそのフェーズ2になるとしたら、ね、どういうタイミングなんだろうとか、そういう想像も膨らんだしね。でもなんかそういうコメントってさ、なんていうの、すごくこう、なんか上向くというかさ、すごくこう前に進んでいく力を持つコメントなわけですよね。でやっぱ僕はそういう言葉を通して考えたいし、前に進みたいしね。でなんかその、いや、もしその本当にクソみたいなアンチコメントを送ってくる、人と関わって関わるとしたら、だったらもう面と向かってやりたい。僕はその面と向かって言える人とだったら、それね、その即反応できるから、なんかその否定的な意見を持つんだったら、まあぜひ言ってくれと、目の前で。でそれに対して僕は感謝こと返すし、まあでも対話になんないだろうからな、そういう人は。まあだから対話的かつ、その逆の意見があるとかだったら一番楽しいだろうね。いや、私はこう思いますと。いやでも僕こう思ってますと。ね、そこなんでですかみたいな、そういうのは楽しいだろうけど、まあ、そういうわけでね、ちょっと長くなりましたが、そのスタイフ、ちょっと水飲もう。スタイフのコメント欄とレターをもう閉じてるんですよ。だからそうそう、片付けのコツをね、ちょっと水、片付けのコツを、LINE に送ってくれとお願いしたわけです。もしあればこういうのいいっすよっていう。でそういえばね、最近そのコメント関連で言うと、YouTube の、僕は最近個人チャンネル始めました、再スタートしましたが、すごい動画良かったですみたいなのを、とある方から、公式 LINE でねメッセージいただきまして、ですごくその動画良かったしコメントしたかったんですけど、まあ、何か意図があって閉じてるんですかみたいな質問をいただいたんですよ。でそれはまさに今この話にも通ずるというか、やっぱ僕はそのまま、さっきも言いましたけど、自分の言葉とか、考え、もう少しこう重たく言うと思想っていう部分が僕の商品だし、であり、それは僕の活動の中心であると同時にも生き方の中心であるっていう、別にそのこの仕事をするためになんかどうこうしたっていうよりは、僕の生き方を素直にしていったら、たまたまこの対話屋さんという、活動が、仕事がすごく、ぴったりだったっていう。逆算して始めたわけじゃないんです。その会社員辞めた時にまさか僕は対話を、通してね、お金をいただくことになるなんて本当に1ミリも想像してなかったんで。だからそのやっぱ生き方であり仕事であるんですよね。そのだから よし疲れてきた。そうそう、コメント欄閉じてるのって、うん、そういう部分をこう汚さないっていう、うん、でまあおそらく SNS やってる人の多くはですね、そのいやいややっぱり自分も間違うことあるし、その自分も未熟なとこあるから、そういうコメントをねもらって、ダメなとこはダメって言ってもらって前に進んでいくのが大事っていう人もいると思うんですよ。で僕はそれもそうだと思う。だから迷った、YouTube のコメント欄を、まあ、閉じなくてもいいかなっていうのは迷ったし、まあ僕もね発信してる内容の全てがねなんか正しくて、なんかこう誤りが一個もないなんて思ってないですから、まあだから時にですね、これこうじゃないですかみたいなコメントによって、あ、そうだったそうだったって、気づかせてもらうこともあるし、過去にね。だからそれもそうだと思うんですよ。そのコメントをもらうことが大事っていうのはそうなんだけど、まあ、それ以上にやっぱマイナスがでけえっていうのがね、やっぱここも発信を5年ぐらいやってきてね感じるところですね。マイナスがでかい。でさっき言ったように、その逆の意見を持ってる対話的な人って多分そんなにコメントしないんですよ、わざわざ。例えばそのクライアントさんとか対話会来てくれた人とか、まあ、過去にも対話会来てくれた人で、ヒデさんこう言ってたけど、なんかそれはこうそうじゃないと思うんですけどどうですかみたいなのもね、あったんですよ。とか対話会の中でも僕の意見に対して、でもそれってちょっとこうなんか矛盾してるとこありませんかみたいなことを言ってくれる人もいて、それやっぱ楽しいんですよ、そういうのは。あ、なるほどなっていう気づきもあるし、逆にでもこういう背景があったんですとかって説明して、向こうもなるほどそういうことか、いやでもだったらこういう視点どうですかみたいな、それはやっぱ面白いんですけどね。でもね、まあ、何度も言っちゃいますけど、そういう視点がある人ってなんかそのわざわざ SNS のコメント欄を使ってなんかその反対意見を書くかなっていうとね、多分書かないんですよ。だからさっき言ったように、だいたい SNS に来るコメントってその嬉しいコメントね、さっきの何ちゃんはそうですけど嬉しいコメントか、もしくは、考えなしの、クソアンチコメントみたいな。しかもこのクソコメもね、幅があるの。そのマジで本当に本当に一発アウトすぎて、よくそんな暴言吐けるねみたいなのも過去にありましたし、シンプルに悪口。そう、なんかもう批判とかじゃなくてもシンプルに悪口っていう、そういうもうもういきなりレベル100みたいな人もいますし、あとはなんか一見その対話的っぽい雰囲気をかまして、実はなんかその誹謗中傷に近い類のなんかそういうコメントを送ってくる人もいるし、ちょっと今ゴミ袋を開いてます。いろいろねグラデーションがあるんですけど、まあまあ結局それによるね、なんかいい良き前進っていうのは生まれないんですよね。で僕はまあなんかそのさっき言ったように人に対してそのなんていうの、炎上ネタを見た時に不快になる気持ちとか、なんかわこいつやだなとかって思う気持ちとか、いやそれはいいのよ、あるから。人にはそういうね、その僕もそういうなんか見た時さっき言ったけど、わ何これやだみたいな、いやそれはわかるわかるわかるけど、それは思っとけ心の中でっていうね。なんか僕はその人の悪口でなんかその何再生回数伸ばすとかさ、そういうの本当にねしょうもないと思うんで、そのまあそれがさっき言った適切な対話的な、なんていうの、生産的な批判だったらそれは違うと思うけどね、いい側面もたくさんあると思うんだけど、なんかそうじゃないね、なんかもう一線超えてる言葉がもう多すぎる多すぎる。だから YouTube のコメント欄も閉じようと思ってね、自分の個人の方をね。でまあもっと言うとね、その SNS さっき言ったその、いや視聴者の意見も取り入れた方が良くないですかみたいな、確かにそうなんだけど、まあ、今ね、今の僕の、まあ、心の段階、精神の段階、自分の生き方の段階を自分で客観的に見ると、たとえ いやこれなんて言えばいいかな、いや時を戻そう、ちょっと待って、今の僕の段階、心の段階、精神の段階、人生の段階を踏まえるとですね、やっぱり今は自分の言葉とか思想とかをもっとちゃんと守りきる時期だよなって思ってます。もうちょっとするとね、多分ね、そういうクソコメントとかをむしろ栄養にできちゃうぐらいな、なんかその精神状態もあると思うんですよね。栄養って言うと違うかな、まあでもそれを見たとて別に揺らぎませんよみたいな、そんな言葉ごときで、こちら何ともございませんと、なんかなんていうの、まあまあそういうこと、でもね今はねまだ僕の中でこう土台をしっかりこの 5,6 年で作ってきたけど、まだまだまだまだだなって思う。だからやっぱり結局そういうコメントを見た時に揺れる心があってね、まあそれはさ、なんだろう、揺れちゃいけないってわけでもないだろうし、まあそういう心の反応が出るのも当然といえば当然だなとは思うんだけど、なんかもう少し自分の中の、もっと思想部分とか、自分の精神的成熟が進んでいけばね、まあなんていうの、そのまあさっき言ったそれごときでどうこうじゃないっていう段階も来るかなっていうとは思いますけども、でもまあどうなんだろうな、今言っててもちょっとそこはそうなることが本当に自分にとっていいのかどうかわかんないね。まあでもやっぱそのセオリー的に言えばね、コメント欄を開けた方が、それこそ何 YouTube のをどう伸ばすかとか、そういうことのセオリーで言えば絶対コメント欄開けた方がいいし、むしろコメントをたくさんもらうみたいな風な持っていき方の方が見てもらえる、そのね広がりも多分増えるだろうし、でもなんかそこに魂は今売っちゃいけないなって思いますね。だから閉じてます。よいしょ。まあでもこれはどう、まあ僕はまあ今後も そうなのかな、なんかまあ別にわざわざそういうねへんてこなコメントを栄養にする必要もねえよなとも思うしね。だからもう徹底的にそういうものは入れないっていう、まあでも特に今僕大事だと思いますが、まあ、最近そのね何ちゃんでも話したけれども脱皮が起きてさ、で脱皮が起きるってのはこれね言い方変えるとね何かというとね、ちょっと無防備になるんですよ。無防備なの、今まではその脱皮する前っていうのはまあいわばこう、分厚い皮を覆っていたのでね、だから逆に言うとそのそういうへんてこなコメントもまあいけちゃうみたいなとこね。だからさ、よくさ、これはインフルエンサーの方とかでもあると思うんですよ。例えば炎上してる方とかがさ、いやアンチコメント聞かないんでみたいな、いや別に全然送ってもらっていいっすよみたいな、有名な方とかでね。でもやっぱこれよくね、これ前ねケンスーさんっていう実業家企業家の方言ってましたけど、それは数が少ない時はそうかもしんないけど、やっぱり有名な人ってね、多分僕は想像もつかないぐらいその大量のね、下手したら1000件2000件とかも、いやもう万超えるだけのさ、うざいバカこいつ死ねとかさ、1件だったらまだいいかもしんないけど、それ何百件何千件となってくると結構耐えられないから気をつけた方がいいよみたいな、そういうノート書かれててね、すごく僕はそれは共感したんですよ。僕はさすがにそういう経験ないけど、なんかすごく想像つくなというか、それはなんか実社会で考えてみてもさ、なんかとある何学校とかでなんか自分のこと嫌ってるやつが一人いますみたいな、でそいつがなんかめちゃめちゃ裏で悪口言ってたりとか、なんなら面と向かってなんか意地悪してきたとしてもさ、まあでもそれ以上に5人10人友達がいればさ、まあ嫌だけどなんとかなるみたいな。いやこれがさ5人10人いや100人とかね、自分に対してそういうさ暴言とかぶつけてくる人がいたらやっぱもう耐えられないよなっていうね。なんでこの話だったっけな、待てよ、 だからあれか、そういうコメントを入れてどうなのみたいな話だったっけな、なんだっけ、あ、そう、無防備って話か。そう、脱皮が起きるっていうのは、そうそう、だから脱皮以前っていうのはある種こう分厚い皮をまとっていたし、それは鎧かもしれないし、前スタイフでも話したある種のこうユニフォーム的なもの、そういうのを重ね着してたりして、それってだからね、まあ麻痺できるんですよね。その本当は嫌だと思ってるのを笑ってごまかすとか、本当は友達から言われた些細な一言が実は傷ついてるんだけど、いや傷ついてない、いや別にそんぐらい全然いじってもらって大丈夫みたいな、いやこれはね過去の僕もねよくやってた。なんか自分が普通に嫌だなって思ってる、なんか容姿のなんか自分がコンプレックスだと思ってたところをなんかこう笑いの種にされた時も、いやなんかこう何、いや、 やめてよみたいな感じじゃなくて普通に笑いにして返すみたいなね。まあそれもある種の処世術かもしんないけど、やっぱそればっかやってるとね、どんどん皮が分厚くなっちゃって、でなんか聞かないって思っちゃう、そのそんないじりだって冗談だしとかって聞かないから大丈夫と思っちゃうんだけど、聞いてるのよ、聞きませんって言ってる時は聞いてるのよ。本当に聞いてない人は聞きませんとかも言わないで、多分本当に多分何、へ、これなんていうの、なんていうの、こういう時の単語、本当にへっちゃら、本当にこう、まあそういうこと本当に大丈夫なの、いや聞かないですけどねとかって言うまでもないぐらいね、本当に聞いてない人は。でもやっぱり いじられるのも全然楽しいしみたいになってる時って、やっぱ聞いてること多いと思うんだよな。実は僕自身もそれはすごくあるし、まあこれまでいろんな人の話聞いててもそうだし、さっき言ったそのいや誹謗中傷全然聞かないっすねみたいな有名人のね、そういうのとかで言いたくなる気持ちわかる、すごい。なんかだってうざいもん、そのなんでお前に言われなきゃいけないのっていう、その顔も名前も出してないよくわかんねえやつがさ叩きまくってさ、でそういうやつらになんかね、浮気化されたとか言いたくないから、いやいいよ別に100件でも200件でも送ってこい、ほらどうぞみたいな風な立ち回りの方がなんかね、なんていうの、そのアンチより上に立てるっていう気持ち、いやわかる、すごいわかる、言いたくなる気持ちわかるんだけど、でもねそれをずっとやっちゃうと、すいません、やっぱ心は麻痺していくっすよ。で、またそうだ、戻そう話は、やっぱ脱皮が起きるっていうのはさっき言ったようにこうある種のこう無防備さに入るんですね。これは僕自身も今まさにそうだし、2021年の頃のブチギレ大事件を経た時もそうだったし、だ自分の体感としてもすごくあるのと、まあ、クライアントさんたちと話しててもよく痛感しますね。タイプログラム通してさ、いろんなことに自分がこうなんだ盲目的に信じていたこととか、これっておかしかったなみたいなことに気づいてって、まあ、今まではその両親のこと大好きと思ってたけど、あれちょっと待てよみたいな、意外と問題あったんじゃねみたいなことに気づいて、それをこうフラットにちゃんと見れるようになると本当の自分っていうのがね、出てくるんですよ。水中からプハッと顔を出すんですよ。土の中からもこっと出てくるんですよ、さつまいもみたいに。でその時ってやっぱ初めての地上だから、初めてって言うとちょっと嘘だな、初めてじゃないけど、やっぱこう子供の時は地上に出ていたそういう感性がやっぱり徐々にこう土の中水の中埋もってっちゃうわけね。でそれをもう一度引っ張り出した時っていうのはこう久しぶりにこうプハッて上がって気持ちいいの、すっごく晴れやかなんですよ。晴れやかなんだけど、まだその自分本当の自分をこう守るだけのその鎧じゃなくて自分でこうパッと跳ね返す、まあ、バリアみたいなものなんかな、そういうのはまだ育ってないんですね。だからちょっとその、まあ、弱いっていう表現しちゃうと強い弱いのなんか二元論っぽくなっちゃうからなんかあれなんだけど、まあだから敏感なのかな、そのしかもちょっとこうちょっとダメ繊細にダメージを受けやすい敏感さみたいなのがやっぱあるかなと思って、脱皮してるした後とかなんかこう、なんかいい意味で生まれ変わったなって、自分の内面がゴーッと変わったなって思った後って晴れやかさと嬉しさとなんか本当の自分で生きる喜びみたいなものを感じるんだけど、まあ、それと同時に無防備で、繊細になり、傷がつきやすいみたいなね、ことにもなりうるから、だからやっぱここって徹底して守る、 時に極端なぐらい自分の殻に入るっていうことは僕は結構大事なんじゃないかなと思います。だからクライアントさんたちにも、そういう、ね、あの段階に入った人たちにはなんかこんなようなことを話す機会も、ありますね。まあ過去にいらっしゃった方もですね、そのいろんなことに気づいて、なんかこうね、今まで自分が、まあなんだろう、それこそいじられたり嫌なこと言われたりっていうのを思わず受け入れていたけど、やっぱちげえなって真の意味でちゃんと気づいて、でってなった時にやっぱりこれまでの人間関係、友達、まあ、会社もそうだし、いやなんかもうそういう人しか周りにいないじゃんみたいな、いや過去の友達とかもなんか今仲良くしている人たちもよくよく見てみりゃ、なんかみんなその足の引っ張り合いしたりとか、ちょっとマウント取ったりとか、なんかいじったりとか、まあそれを笑いにしたりとか、え、なんかそういう人しかいなくねみたいな。で気づいて、でまあそのじゃあ関わるのやめようみたいなするんだけど、でも同時にやっぱりそこで抵抗が出てくるのが、いやでもやっぱり10年20年かかってきてるしなとか、まあこいつもいいとこあるしなみたいなことだったり、まああと急にね誘い断るようになったらなんかノリ悪いやつとか思われちゃうなとか、いろいろねそういうのがあったり、まあすげえわかるんですよね気持ち。僕もその2021年以降でやっぱり元々の友達の誘いを結構断ったりもしましたし、2020年の頃からかな、それはやっぱり、まあ当時の僕のきっと言葉選びとか、まあなんだろうな、ちょっとツンツン、あもう大丈夫みたいな感じでねしてたとこもあるから、まあ今思うとその当時断ってた遊びのねお誘いとかっていうのは、まあ断られた方からしたら、え、なんでだろうって、その大学の時とかねそれ以前仲良くしてたじゃんみたいなのあると思うんだけど、でもやっぱそうでもしないと守れないもんはあったなって思います。だからやっぱりその極端なぐらい自分の心を守るっていうことはね大事だと思うな。ちょっと皿を洗いますか。ちょっと音がすいません、うるさくなっちゃうかもしれないですけど、ちょっと待ってよ、どうしようかな、ちょっともう一回水飲もう。お、気づけば片付いてるじゃん、いいじゃないの、いいじゃないの。ちょっと冷蔵庫の中も汚いこんまりさん呼びたいよ、こんまりさん助けてくれ。よし、ちょっと洗うか。いやだからまあね、そうそうそういうわけで僕は今コメント欄とか閉じております、 YouTube でも。なんか今話してて思いましたけどね、やっぱりさっき言ったなみちゃんのその最後の動画にさコメントをもらったりさ、やっぱすげえ嬉しかったし、なんかいや本当にエモい気持ちになった、なんかありがとうって思う本当に。送ってくれた人たち、まあ送ってないけど心の中で思ってくれた人たちもきっといるでしょう、ありがとうございます。やっぱ嬉しい本当に、なんかまた前にね歩いていこうってなんかそういう感じするしね。で今思ったのはだからなんだろうな、もし僕のスタイフとか、まあ、その YouTube とか見てさ、なんか そういう前向きな意味で感じたことがあれば、まあ、全部返信できるか分かんないけど伝えてもらえるっていうのは僕はすごく嬉しいんでね、そういうのをなんか送りたいなっていう気持ちがある人はぜひその公式 LINE とかに送ってもらえたらと思います。そうなんかね、公式 LINE をそのオープンというかねしてるのはなんでかっていうと、まあ公式 LINE って言ったら皆さん自分
あーやばい、くーすみません、割れてない、すみませんね急に。公式 LINE っていうのは皆さん自分のさ LINE アカウントで登録するじゃない、その個人の、それを使って誹謗中傷してくる人はまあいないでしょっていうふうに踏んでます。わざわざ自分のその普段使ってる LINE アカウントとは別にアカウント作ってやるってなったら あのスマホもう一台買わなきゃいけなかったりするんでね。だからまあさすがに普段使ってるプライベートとかで使ってるそのアカウントでわざわざ対話屋さんの公式アカウントになんかほんとキモクソキモコメントをね送ってくる人はまあいないでしょって思うんで、だからそっちは開けてるし、まあそもそも対話プログラムの体験の案内とかあのそういうのをね送ったりするからやり取りする必要があるしだ、まあ、なのでもしそういうのあればちょっと全部返せるか分かんないですけどあの読ませていただきますわ。いやなんでこんな話になったかな。いやまあでもねなんかいろいろ自分もその脱皮が起きてさいろいろ考えてねそのまあ何ちゃんも終わってさまたねどんどんまた次のこともやってみたいなことの中で考えることはやっぱいろいろあるんですよ。でなんかまあこれは自分の中にあったなってこうあみこれこれもそのあ見たくねえなって思うけどより、うん、そこを見ることで進むなって思ったのがやっぱりこう自分の中にある、まあ、さっきその揺らぎみたいな言葉もあったけどなんか揺らがないようにしなきゃってこれ今でもちょっとうっすらあんのかなみたいな。だからなんかねこれはね幼少時代とか、まあ、あと野球の経験とかも結構関わってくると思うんですよ。なんかポーカーフェイス的なところっていうの、そのやっぱり野球のプレーとかしてるとさ試合してると味方がミスすること当然自分もミスすることあるしで自分のミスで負けることもあれば味方のミスで負けることもあってでもただそういう時にさ逐一おいみたいな出してたらやっぱそれはチームの士気下がるしでもやっぱり心の中ではえ何してんのみたいな思っちゃう時もあるしでもなんかなるべく心は揺らさない。あでも今思い出した高校野球の時もですね大前自弱って4文字熟語をですねもうこれグラウンドに掲げてあったしなんかチームのなんていうの今で言う社訓みたいな教訓みたいな感じで大前自弱まあ動じない心みたいな平常心的な意味合いでねそういう言葉を掲げてだから大前自弱であることがやっぱずっとこう価値あるものとされてきたんですよね、まあ、特に高校はそうだったな。だから試合に勝ってガッツポーズとかもダメだしホームラン打ってギャーギャー喜ぶとかもダメだしあんだからなんか常に大前自弱でみたいな。でまあそれもね100ゼロじゃないというかやっぱりそういう平常心というかこう静かな心を、うん、かき乱さないっていうのが大事な側面もそれは当然あるけれどなんかそれがちょっとこう、うん、違う解釈というかねどんどんどんどんもうそれこそが大事だってなりすぎると今度何が起きるかっていうとそのさっき言った心がブレちゃいけないっていうそっちに発展しちゃうんですよね。まあ、これが人間のそのやっぱりこう理性の二元論のまあある種のちょっとこう脆さというか怖さというかね、うん、平常心でいるって大事だよね。これは別にそんなに多くの人が疑うことじゃないだろうし、まあ、特にスポーツとか音楽とか、まあ仕事もそうかもしれないですね。なんかそういうとこ前に出たりする人たちからしたらまあ平常心をいかに作るかって大事だよね。この意見は別にそんなになんていうの突飛な話でもないし、まあ多くの人が割と大事って信じるんだけど、でも今度平常心が大事っていうこの論理をですね反転させるとさっきみたいに平常心じゃない時はダメだよねってなっちゃうことがあると。ここがやっぱり人間という生き物の難しさであり面白さだなと思うんですけど、だからまあ僕自身もそういう意味で言えばその平常心であることそれが何らかプラスに働く瞬間っていうのは きっとねあっただろうし、今でもあるかもしれないけれど、うん、でもなんかちょっとそれが足かせになってるかもしれないなっていう、まあ、だからやっぱりそういうのにもっともっと忠実になってみようと思いましてね。だから自分はまだそのさっき言ったそのまあクソコメントいろんなねありますけど、その程度はやっぱりそういうものに自分の心がクラッと揺れる瞬間、ちょっとドキドキするとかそういうのってやっぱあるから、でそれをちょっとその過去のまあ何ちゃんとか始めた時もね、本当にキモコメント結構まあ結構でもないけどまあ定期的に来てたんですよ。でそういうのはまあもう即ブロックしたりしたんですけど、でもなんかそういうのになんか揺れないようにしなきゃみたいに思ってた節があってね。だって言っちゃえばさ、そういうコメントを送っちゃう人たちなわけだからね、どうしたってそのまあ稚拙っていうかね、もう幼すぎるわけで、そんな奴らにね、別にこっちがその何なんか反応する必要ないしみたいな、だからわざわざこっちがなんか時間割く必要ないし、そんなんで心揺らしてる必要ないしみたいなね。だからもうちょっとそういう意味でなんか強くなろう、強くなんなきゃみたいな、ね、あったんですけど、でもやっぱり結局そういうコメントが来るとちょっと緊張する、なんかで、やっぱなんだろうな、目の前にいる人間に言われてるわけじゃないっていうのが、これがやっぱね嫌なんですよね。なんかね、さっきも言ったけど、別にその堂々と目の前でアンチコメントを言ってくれればさ、それに対して即反応できるんだけど、やっぱコメント欄だとできないからね、そういうことが。だからやっぱり自分の中でその嫌な言葉を向けられた時は、自分の中で燃やしていかなきゃいけないんですよ。その毒をさ受け取ってしまったらさ、やっぱうっすらと残るんですよね、そういうのが。でそういう毒にずっと苛まれてるのが尺だから、じゃあそういう時どうするかっていうと、自分で解毒していくわけですね。で解毒するのっていうのは、単純にね、やだこいつキモいうざいとかっていう感情をぶつけるみたいなことだけじゃなくて、そのなんで自分はこれ嫌だって感じたんだろうとか、でこの人のクソコメントの意見のどこにおかしさがあるんだろうとか、そういうことを逐一言葉にしてね、まあやってたわけです。でまあその解毒のプロセスっていうのは、それはそれですごく内省的な側面があるから、まあまあそれはそれでいいとこもあったかなとは思うんですけどね。もうちょっとで終わります。で何の話だったっけな。まあでもそう、あのそういうね、あと自分の中にもっといろいろあるよなと、こう自分が無意識的に信じてきたことやっていうのを脱皮して、なおまだまだもっともっとこう見えてくるというか、揺れる自分もいるし、緊張してドキドキする自分もいるし、もう片付けが滞りに滞り、もうなんかああもうってなってる自分もいますしね。汁を作ったお玉と、ちょっと取れねえな、お玉とお鍋を洗っております。なめこの味噌汁を作りました。なめこはね、もう小学生ぐらいの時からも超大好きで、必須アイテムですね、なめこの味噌汁、なめこと豆腐の味噌汁。よし、かやのやの出汁からあご出汁と、白味噌で作っております。あと最近ね、ご飯系で言うとカルディでちょっと仕入れたんですけど、 なんかね、トリュフのドレッシングっていうのがあって、なんだこれってうまそうだなと思った。クソうまいっすね。ちょっとこれ洗い終わったら商品名をちょっと下げてみたい。マジでうまかった、うん、しかもなんかサラダにも使えるし、なんかステーキソースとしても使えますみたいな感じだったかな。確かにこれステーキにかけたら絶対うまいだろうなっていうっていう味をしていたので、よしよしよし、これだ。トリュフドレッシング&ソース、そのままでしたね、カルディ出してるのはカルディ、販売者株式会社キャメルコーヒー。世界三大珍味の一つ、トリュフを使用した香り高いドレッシング&ソース。野菜サラダ、トマト、豆腐、豆腐もいいんだ、白身の魚、ステーキ、ハンバーグ、すき焼きなど幅広くお使いいただけます。これね、本当美味しかったです。トリュフのあの何独特の香りがいける人は絶対美味しいと思います。ちょっとオレンジジュースも飲みますが、ああ、ちょっとお腹空いてきたよ。いやいやいやいや、今何分話してんだろう。あ、もう1時56分。いや、でもこの散乱してる部屋を片付けるのはやっぱ1時間かかるわけでしょ。やっぱ大変だな。いやでもこれあれですよね、そのばあちゃんもそうだったけど、家族の分もやってさ、今聞いてる方もさ、お子さんいたり他に家族いたりってなるとね、自分の分だけじゃないっすよね。その中でね、お仕事していろんな悩みもあり、お疲れ様です。本当僕はね、まだ一人暮らしだから、その子供いるわけじゃないし、いやだから子供が生まれたらって考えるとね、そのご飯作ったりとかもさ、いや今だったらね、なんか今日はもう一人でスシロー行っちゃおうとかさ、なんかね肉食っちゃおうとか、ちょっと帰り道ファミレス寄っちゃおうとか、なんか牛丼食って帰ろうとかできるけど、やっぱ子供いたらね、それやっぱできない日の方が多いと思うのでね、えなんかいやマジで生きてくっていろいろ大変ですね、ほんとね。まあもちろんそういう中にいろいろこうめんどくさいとか大変みたいな中にもいろんな喜びをね、こう見出していくことはできると思いますけども、それとこれとはちょっと話が違えよっていう時もきっとあると思うのでね、大変だなーって時はね、あーもうちょっともう下に、とりあえず下にちょっと今落ちてるいろいろ拾います。これはさすがにやってから寝よう、明日大変だわな。100均で買ったウォーエペットボトルホルダー、なぜか椅子の下に落ちてましたね。もうこれなぜか落ちてる、いつ落ちてるのか本当わかんない。うわ、新しく買ったこの洋服はどうしようかな。なんかやっぱ収納がねえってことなんだよね。広い部屋に住めたらよいしょ、いいな。 1K なのでね、まあ一人暮らしには別に十分と十分かもしれないけど、いや欲を言うならよいしょ、もう一部屋欲しい。あのやっぱ今基本的にその出社とかないから、家でズームするか、まあ今日とか昨日とか体験の対話の時には外行きますけどね。でもまあ基本的にオンラインが結構多いしってなるとあれなんですよ、そのまあ言ったら仕事場、寝る場、食べ場、合ってるその3つがね全部同じ部屋なんですよ。まあキッチンは分かれてるんで、そのワンルームのそのキッチンも一緒のとこはちょっと僕はまあ料理もしたかったからそこは選ばないようにして、
せめてもうキッチンとリビングが分かれてるところにしようと思ってたんですけども、でも結局飯食う時はね、そのいつもパソコンとか置いてるとこなんで、だからもうね、あのすごいっすよ、僕の多分夕食の時のあの机の散らかり具合、片付けないで食いますからね。もうパソコンとかもいろいろなんか紙とか置いてあるところをもうね、なんかガサーってちょっとずらして、なんか右隅のなんかあの10センチ15センチぐらいのところにギリなんかその皿置いて、なんか本当に落ちるんじゃねえかみたいな感じのところで飯食ったりしてるんでね、片付かないっすね。あ、ちょっと座っちゃったよ、もうちょっとまだあるよ。これは何？グローブ磨くやつね。ちょっとこれどうしよう、グローブとかもさ、これまあもう今野球ほぼやんないですけど、でもなんかパッとね、それこそ、まあ、ミシルさんとキャッチボールする時もあったし、なんかどっかのタイミングでちょっとあの誰かとね草野球やろうとキャッチボールしようみたいな時がね、まあ、来ないとも言えないからね。なんかグローブって捨て、まあ、捨てたのもありますけど、もうさすがに使わないってやつは、さすがにこの最後の1個2個はね捨てらんないね。であと今ね、あの幼稚園の頃のあの衣装ね、これ一回泉谷先生の YouTube チャンネルの方で来ましたけど、それもどうしようかな、もうとりあえずあの廊下に持っていきました。で多分こういうことやってるからずっと片付かないんでしょうね。この視界に入ってのがなんか邪魔くせえなと思ったら、とりあえずあのどっか別のとこ持ってくって、で今ちょっとで今度廊下が狭くなるってね。まあまあいいや、こっちが綺麗になるのいいわ。ただこのズボンさんたちはまあいい方ですか。でこの旅行用のカバンとかさ、とりあえずここ置けばいいか。さてさて、ぼちぼちですよ、もう1時間経ちますけれど、ぼちぼちぼちぼちですよ。この前ですね、迎賓館で藤田嗣治生誕140周年記念っていうそういう展示会に行ってきました。その時のパンフレットとかね、ちょっと整理しよう。藤田嗣治はですね、泉谷先生の心体の声を聞くっていう本の中に引用されてる人で、で弟がね、なんかこの藤田嗣治の展示会やるらしいっていう情報をキャッチしてですね、マジかということで、で行ってきたんですけど、その時のこのポストカードとかなんかね、レシートとか今出てきましたわ、カバンから。いやでもこういうのもさ、なんかいや、いい感じのポストカードなんですよこれ。でこれ捨てるかっつうと すぐ捨てないから、とりあえず玄関に飾っておいとく。やばい、くしゃみが、すいませんすいません。うん、まあいっか、こんな感じで。やっぱこういうのね、なんかこうかさばっていくわけですよ、部屋に。こういうのどうしてますっていうね。 なんでこの曲が出てきたか分かんないっていう時はなんかよくあるんですよ。不意に歌ったり不意に口笛吹いたりしてる時に、なんで今この曲っていう、何なんだろうな、これこういうの気になるわ。多分無意識の世界が関わってるんでしょうけど、でもこの今口笛たまたま吹いてたやつはね、これはね小学校の時に朝の会でなんかみんなで歌ってて、なんかその時ねすっごい心がなえなえ期間でね、なんかこの曲かかっただけでなんか涙出てきちゃうみたいな時期があってね。でもやっぱちょっとそのね不穏な感じするじゃない、この最初のなんだっけ、考えると曲出てこないな。地球がぬるぬるぬるぬる、どこかに君をぬるぬるぬるぬる、たくさんの日がぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるとか、ね、やっぱちょっと不穏じゃない。父さんがくれたなんだっけ、熱い思い、母さんがくれたあの眼差しとかも、なんか歌詞もね、なんかちょっとそういう、地球は回る、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、財布がまた落ちてるしさ、もうどうなってんの。いやでもいいんじゃない、いいんじゃないっすか、結構来てるんじゃないっすか、よくやってますよ、いいんじゃないっすか。よしよしよし、あとねあれなんですよ、お風呂場の横にね油絵がね1234個あるんです。でしかもその油絵って木の枠みたいなものにこう布のね生地を貼ってる、釘でボンボンやって、でそのキャンバスのまま取っておいてるのが4つあって、でそのキャンバスの木から外したやつがこれ何個あんの、もうそれがくるくるって丸めてあるのがね洗濯機の横にあるんですけど、いやこれもね、いやなんか捨てんのむずいわ。なんかやっぱいいんですよこの絵たちが、小学校の時に描いた鹿の絵とか鹿の剥製の絵とか、ね、ワンチャンなんかこれちょっとこう販売できねえのかな、ね、この絵いいなって、なんか欲しい、いいっすねって言ってくれる人いたらさ、なんかねそれね販売できたら、いや嬉しいな。いや絵描きたいな、ちょっといやなんか雑談が止まらねえこれいや弟からずっと、いやヒデは絵描いた方がいいってもずっと言われてて、なんかヒデはマジで絵を描いた方がいいって、もうこれ何回も言われて、なんか弟からするとなんかヒデは絵を描く方向に行くとなんかいいんだと。でそれはまあその過去の油絵やってた時のやつ見てもそうだし、なんかいいらしいんですよ。だからそうちょっとなんか、いや本当は油絵とか結構やりたいんですけどね、まあ、どうしてもね家でやるってなるとやっぱ匂いも、まあ今匂いがない油とかも多分あるだろうけど、まあねいろいろ準備だのなんだのとか考えるとね、頭で考えるともめんどくせえなってなるわけでね。よいしょ、座ってしまったがまだギリ片付いてないぞ。よし、どうしようどうしよう、領収書関連とかさ、でも絵はなんか描きたいなやっぱり。まあ、油絵はいつかやるとして、ちょっと前にクライアントさんから聞いた なんかそのペンみたいな買ってみるのもありだなと思ったり、
よいしょ、
こっちでいいのかな、ちょっと入れますか。こういうの出てくるんですよね。なんで今パイレーツオブカリビアンなのかって、もう本当に意味がわからない。あーでも今ちょっとあれかな、トゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルがトゥトゥルルルル、なんかちょっと似てんのかもしれない。トゥルルルトゥルルトゥルルトゥルル、あ、この地平線、うんうんうんうんうんうんうんうん、この説ワンチャンあるな。そのこの地平線のそのトゥルルの最初のトゥルルの音程からトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルっていう深夜テンションかもしれませんわ。そろそろぼちぼち終わりにしようかな。すみません、急に声が大きくなった。この1時間12分ですか、ここまで聞いてくださってありがとうございます。ですね、お知らせとしては何ですか、YouTube ですよ、まずは。今日いろいろコメントの話しましたけどね、ちょっと待って、今ちょっと YouTube 見ますと、いやでも本当にありがたいことにですね、登録してくださる方もちょっとずつこう増えまして、今548名の方に登録いただいてます、ありがとうございます。直近のあの動画もですね、2本前の動画が結構見てもらえてまして、ですね、タイトルが、一人でいる時ほど他人の目が気になるのはなぜ、見られる側から見る側へと視点を変えるという話っていう、これはですね、そう2本前に上げたばっかなんですけど、今のこの現在このチャンネルの中では一番再生してもらえてるものですね。で直近のは、質問回答収録ということで、自分の話をするのが怖いのはなぜ、自己開示という言葉の正体を紐解いてみたっていう、この自己開示について結構語ってます。自己開示って、まあ自己開示って聞くとどうですか、なんかイメージありますか。でおそらく多くの場合、自己開示苦手ですなのか、あ全然できますとかね、そういうのあると思うんですけど、結局それって何を前提にしてるかっていうと、自己開示ができることっていいことだよねっていうのが多分まずあると思うんですよ。だから自己開示が苦手っていう言葉が生まれる。で多分得意って感じてる人はわざわざ自己開示得意ですって、まあ聞かれたら言うだろうけど、わざわざ自分から自己開示得意だなとかって多分そんなに思わないはずで、まあそれはだから自己開示っていうものがどこかいいものだって、こうそれもちょっと盲目的に信じられてるところがあるからだし、これも100ゼロじゃやっぱないんでね、自己開示いわゆるまあそういう自己開示的なことができることで何らかまあ良き人間関係みたいなものもあるだろうし、その人にとって心をこうね開いていくっていうのはまあいろいろいい経験できたりもするしね。だからまあ必ずしもいい悪いでは言えないんだけど、まあ逆にちょっと自己開示っていいものだよねっていうのが、まあ重心が乗りすぎちゃってる社会でもあんのかなっていうのは思いましてね。だからまあこの30分ぐらいの動画ですけども、自己開示っていやそもそもなんだっけっていうことだったり、あと自己を開示するっていう言葉ってこれ結構危ういっすねって、まあ、言い方違うけどね、僕はねいつからか自己開示のその開示っていう言葉に非常に違和感を持つようになりましてね。で開示ってね、その 普段見せてないものをこうオープンにするとか、そういうニュアンスが入るんですよ。あの開示請求とかね言ったりするわけですし、あと何、政府の機密文書を開示しますみたいなさ、例えば。だから普段機密にしてるものを開示するわけで、普段機密にしてないものって別にわざわざ開示しますとかっていう話でもないですし、だからその自己開示しましょうってなった時って、どこかその普段人に見せてないものも見せましょうねみたいなことだったり、うん、開いていきましょう、開いて示すって書くんですね。そういうニュアンスが入りますけど、いやちょっとその捉え方どうなのっていう、そこに問いを立ててですね、結構深く話してますので、自己開示っていうテーマに何らかこうピンとくる方はですね、ぜひ一番最初、あ、最初は直近の動画を見てもらえたらなと思います。で、動画がいいなと思えば、ぜひとも高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。あとは、泉谷先生の普通がいいという病出版20周年記念のイベントが、10月18日に、もう、1ヶ月後じゃん。あれ、そんな早かったっけ1ヶ月ちょいじゃないですか、もう。ということで、もう迫ってきてますんで、行くことを決めてるという人はですね、申し込み忘れないようにですね、もう、先着80名のところ、半分は超えてるみたいなんで。で、第1部は YouTube の公開収録ということで、YouTube メンバーと泉谷先生の対話というか、そういうのさっくと10分15分ぐらいかな、多分。今日ね、あれなんですよ、事務局の若井さんから、スケジュールというか、そのいろいろ送ってもらいましてね、多分15分ぐらいになるんじゃないかな。で、その後に泉谷先生単独のトークセミナーやって、今回テーマは愛と美っていうことで、いいテーマですね、愛と美で。それが終わって最後、泉谷先生のピアノリサイタルやって、終了ということで、当日はですね、僕ももちろん行きますし、弟も、参戦予定となってますので、多分僕はその今日その若井さんから共有してもらった、そのなんていうんですか、運営メンバーのその、ポジションみたいなね、ちょっとまだ変わるかもしれないですけど、僕は多分会場内で、いろいろ案内とかしてるポジションになるんじゃないかなと思いますんで、タイミング合えばちょっとちょこっとでもお話できたらなと思います。よかったら足を運んでもらえると嬉しいです。もうね、愛と美というこのコンセプトにピンとくるとか、普通がいいという病読んでみて、あ、面白かったと思う人だったりとか、ぜひ来てください。何らか良き発見はあるはずです、そこにもしピンと来ていれば。で、まあ今は違うなとか、そっちそういうね、ちょっと そんなピンとこないなっていう人は、そのね、またね、どっか別の機会に、来てもらえたら嬉しいですし、とにかくその自分の心の中のピンとくるっていう反応をですね、ぜひともあるかなって見つめてもらって、ある人はぜひとも会場でお会いできたらと思いますので、概要欄にリンクとか詳細貼っておきます。覗いてみてください。あとは対話プログラムの、次の体験の募集なんですけれど、まだちょっと未定です。で、この前募集した対話プログラムの体験 の人数が10名で、あれ今日で何人目だったんだっけな、まあ、ちょっと今数えてみようかな。ですね、そう、10名応募してくださってて、でまだ来週以降も続いていくんですけれど、1,2,3,4,5、あ、ちょうど5人だったのか今日で、1,2,3、そうだな、ちょうど今半分、10名のうち5名の方を体験対話が、ちょうど終わったところですね。で、今年のタイヤプログラムの受け入れ人数は、5枠というふうにしようと思ってますので、まあ、この10名の方の中で、5枠以上、お申し込みがあった場合には、受けれませんってことはないですけれども、その5枠以上あった場合にはもう今年の枠は超えるってことになるので、 次の体験の募集はちょっと結構先になるかなと、もう来年とかになるかなと思います。でもし5枠以内、2人とか3人とかであればまだその僕が受け入れられる枠があるので、その場合には多分11月12月とかに年内に最後もう一度募集をかけるかもしれないですね。そんなところで、次の募集をいつするかどうかみたいなところについてはこのスタイフでも話していきますし、あるいは公式 LINE の方で登録してもらえればお知らせも出そうかなと。でもねちょっと今考えてるのが、公式 LINE でこれまで募集してきましたけど、まあスタイフ上でもいいのかなってちょっと思って、ちょっとここは分かんないですけれども、まあどっちか、まあできればその本当に興味あるって方は両方ともちょっと登録しておいてもらえると何かしらで、お知らせ出しますのでよろしくお願いします。あとちょっと一個 YouTube の企画でですね、質問箱にお答えするって質問回答 のコーナーがありまして、で、まあ、このスタイフの収録にもその応募フォームリンク貼ってますし、YouTube の動画の概要欄にも貼ってるんですけど、そう Google フォームに送ってもらえると、で僕全部目は通してますけれど、次の撮影もうちょっと先なんですけど、そこでちょっとこう拝見してその中身を読んで、あこれちょっと動画で喋りたいなっていうものをピックアップしてお答えしていくということをやってますんで、まあ、ただちょっと全部答えることはできないので、取り上げられたらラッキーだなぐらいの感じで思ってもらえると嬉しいです。絶対に取り上げられるってわけじゃないですってことですね。はい、そんなところで、今日は結局1時間22分と長い収録でしたが、ありがとうございました。以上です。おやすみなさい。バイバイ。